そんな雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
はい。
さあ、今週はもう早速お知らせです。
はい。
今週はね、お知らせすることがいっぱいあるんですよ。
うん。
もしかしたらね、お知らせオープニングでいっぱい時間取って、
は
い、
うん、
エンディングも長いんです今日。
お、
本編がね一番短いかもしれない。こんだっけっていう本編な可能性が極めて高い。
ああ。
しょうがない。
うん。
じゃあお知らせその1です。
はい。
配信日の本日12月28日は年内最後の水曜日です。
お。
というわけで、そんな雑貨店の通常配信も年内は今日までなのですが、
なのですが、
今年に限ってはもう一回あります。
お、
今年に限ってはって、そんな雑貨店今年始まったんでね。限ってはもう何もないんですが、
しょっぱなからですよね。
しょっぱなからいきなりイレギュラーな感じ。
はい。
12月31日土曜日、
はい、
そんな雑貨店特別編というか、
うん、
そんないプロジェクト年末特別番組がこのそんない雑貨店の枠内で配信されます。
おお、
これはねリスナーさんが増える大チャンスですよ、雑貨店。
うんうん。
もう雑貨店ね、多分ねリスナーさん5人から6人ぐらいしかいないので。
あ、そうなんですか。
多分ねそれぐらいだと思うんですよね。
おお。
メールはね割といただいてるんですよ。
うんうん。
でもねきっとね、
うん、
名前を変えてね同じ人が何通も送ってると思うんですよ。
そういうことですか。
聞いてないと思うんですよ、僕らの配信なんて。多分それくらいでね。年末特別番組ではそんな理科の時間 B の吉安さん、香里さん、
うん、
それからそんな美術の時間の酒井さん、
はい、
それからそんなことないしょの我らがチームリーダー竹内さん、
うん、
ね、で我々下平さんと和田も集まって、
はい、
ね、みんなして喋ってますので、
うんうん、
でそこでねそんない雑貨店の枠で配信されるもんですから、他の番組の方もね、はい、そんない雑貨店を聞くことになってしまうんですね、うん、
あ、そうですよね。
そういうことになるんですよ。そうすると、うんうんうん、リスナーが増えるチャンス。
チャンス。
6人がね、
うん、
8人くらいまでなってくれるといいなと思ってる。
おー、そこは頑張って10人にしませんか。
2桁か。目指そう、2桁。リスナー2桁。
頑張りましょう。
頑張りましょう。
うんうん、
でね、YouTube でいつも聞いてますよって方はいつも通り朝6時に配信になります。
はい。
で、iTunes とかホームページから聞いてるっていう人は、うん、この日はですね、そっちも朝6時に配信になりますから。
はい、おー。
ね、12月31日の夜にね、夕方から夜にかけて配信されてもほら、忙しいでしょ。
うん、見なきゃいけないテレビがいっぱい。
そうでしょ。なのでいろいろ最後の年の最後のお片付け等をしながら聞いていただけるように、うん、朝6時に年末特別番組配信になりますから。
はい。
いやー、この番組はね面白い。これはね大変面白いと思う。
お
すすめです。
うん。
これお知らせその1でした。
はい。
続きまして、
はい、
お知らせその2。
うん。
新年特別番組のお知らせです。
おお。
これそんないプロジェクトではね、年末年始毎年特別番組配信してるんですが、新年の特別番組も今年もありますよ。
うん。
はい、
うん、
こちらはね、そんな連日配信する必要があるのかい ?1 月1日。
お、翌日ですね。
今疑問に思っちゃった、初めて。なんか月変わるとね、なんか違うのかなって思うけど、うん、翌日ですよね、これね。
うん。
翌日です。
はい。
1月1日こちらも朝6時配信予定です。
はい。
この番組も早めに聞くことをお勧めします。
お、
なぜならばお知らせその3に絡むからです。
なるほど。
お知らせその3。
はい。
そんな雑貨店としての新年第1回配信は1月11日水曜日、
うん、はい、
ここが、通常営業再開となります。
はい。
これを聞くためにね、
うん、
新年特別番組は聞いておいた方がいい。
そうなんですか？
早めに聞いておいた方がいい。
ほう。
今この二人のやりとりが、なぜこのテンションなのか。これも新年特別番組を聞いて、1月11日のそんな雑貨店新年第1回配信を聞くと、
はい、
ああそれで2人はこうなのねってことが分かります。
そうですね。
いやー楽しみだ。ここまでがお知らせオープニングですから。
はい。
いやー今日本編はね本当に喋ること何もない。ちょっとしかないですもん。でもね聞くと特に大人の方はね、
うん、
得をするかな。
おう。
お正月について、
おう、
聞いといてよかったってきっとね思っていただけるようなお話をちょっとだけします。
はい、
お楽しみになさってください。それでは今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店、さあ下平さん、
はい、
もうすぐお正月ですね。
うん、
お正月の準備は進んでいますか？
正月全くですな。
あら、お掃除とかしていませんか？
少しはやってるんですけどね。それでも
やってるんですか？しっかりやってますか？
ちゃんとできてるかというとちょっと自信がありません。
まあ僕は一つもやってませんけれども。
なんでやってないんじゃないですか？
私全くやっておりません。下平さん、年末の大掃除っていつぐらいから始められました？
とりあえず、
はい、
今月に入ってから土日でちょっとずつは進めてるんですけど。
今月の土日というと一番最初は3日、4日。
そうですね。
次が10、11日。
うん、
これがね大事な問題なんですよ。いつから始めましたか？
いつから？
大事ですよ。
いつからと言われれば10日ぐらいからですかね。
あちょっと早い。
ちょっと早い
です。それは
いやだって時間ないんすもん今月。
大掃除はですね12月13日から始めるものと決まっているんです。
決まってるんですか？
はい、もともとはですね正月こと始めというのがありまして、
はい、
12月13日に江戸城のすす払い、これをやっていたのを一般家庭でもやり始めたのが、うん、年末の大掃除の起こりなんですね。もともと12月13日に江戸城ですす払いを始めて一般家庭にも広まっていったんですが、
うん、
やはりね江戸っ子気がせいてたんでしょうかね。12月13日に掃除しちゃうと、
うん、
年末までにねまた汚れるんですよね。
まあそうですよね。
そうでしょ。であれ掃除したはいいけどティアンディまた汚れてるじゃねえかって言って、
うん、
またね掃除することになっちゃうんですよ。
うん、
だからだんだん遅くなっていって、まあ今は本当の年末に押し迫ってからやるようになったというのが年末の大掃除だそうです。
うん、
だから下平さんは正しい。
正しいんですかね。結局汚れるんでしょ。
そう、もうね伝統を重んじてる、早くやって結局汚すっていう。どっこだな下平さん。
いやいや、それは本末転倒と言うと思いますよ。
本末転倒さ加減も江戸っ子。江戸っ子ってそんなもの。でね、お掃除といえばね、
うん、
主婦の方々あるいはねお掃除担当の方々はお困りかもしれない、お風呂の水垢、
うん、
鏡の鱗とかね、
うん、
これどうやって落としたらいいと思いますか？まあ一番いいのは鏡を付け替えるなんですけども。そんなわけにいかないので。
それ一番ですよね。
そうね、それができると一番いいけど、そんなわけにもいかないから、
うん
う
ん、
これどうやって落としてます？
私はお掃除グッズですかね。専用のというか、その鏡の、
ほうほう、
うん、湯垢落としみたいなやつ。
いやーもう本当にね、下平さんはこの番組に遊びに来てくれていてよかった。ナイス情報をお伝えしましょう。
はい、
重曹。
重曹、
魔法の薬重曹、
はい、
これを使うという手がありますが、これはいまいち。
いや、いまいちなんですね。
新聞紙、
はい、
これを使うという手もありますが、これもいまいち。
いまいち、うんうん、
おすすめは、
はい、
クエン酸。
クエン酸、
あのね、特に鏡の鱗、水垢水垢って言われてるものは、うん、主な成分はね、水道に含まれているカルシウムなんですよ。
はい、
でこのカルシウムを溶かしてきれいにしちゃえばいいので、
うん、
酸、まあ、クエン酸ですね、
はい、
酸で溶かしちゃえと。でクエン酸ってね、薬局に売ってますので、
うん、
これを使うと、鏡の鱗は綺麗に取れます。
へえ。
でね、クエン酸の粉末なかなか置いてなかったりっていう場合には、
うんうん、
レモンでも代用可能なんですよ。
お
レモンのあの酸っぱさって主にクエン酸なので、
はいはい、
レモンをスポーンと切って、まあ輪切りにしちゃってもいいけども、輪切りだと持ちづらいので、
うん、
半分とかに切ってね、
うん、
でその表面をこすりつけて、うん、あちょっともう汁が果汁が出なくなってきたなと思ったら、またちょっと切ってとかっていう風にして押し付けて磨くと、うん、鏡の鱗綺麗に取れます。
おお、
お試しください。
はい、
そして綺麗に家もね片付けて、うん、今度、うん、初詣行くわけですよ。
うんうん、
初詣いらっしゃいますか、下平さんは。
その時々によりけりですね。
ああ、気温が高ければ行く、低ければ死んじゃう、うん、
はい。
あ、本当なんだ、本当なんだ
死んじゃったりはしないですけど、やっぱり出るのは億劫になっちゃいますよね。
そうですよね、寒いですもんね。
うん、う
ん、でね、もしあったかかったらぜひとも行っていただきたいんですが、初詣いつ行きます？はい、何月何日何時くらいに出かけられますか、行くときは。
いつだろう。そうですね、基本的には1日2日くらい。
はぁ、はあ、下平さんともあろうものが伝統を重んじる江戸っ子の下平さんともあろうものが
私江戸っ子じゃないですって。
初詣は12月31日に行ってください。
12月31ですか。
そうなんです。もともと初詣はですね、除夜詣だったんですよ。
あー、除
夜に詣でて、
うんうん、
大晦日にお寺とか神社にこもって身を清めて、
うんうん、
それから新年年神様をお迎えするっていう行事だったんですね。
お
だから本当は除夜詣で12月31日に行かなくちゃいけないんです。
なるほど。
今年はそっから行ってください。
はい、12月31日は金ついてる場合じゃないんですね。
金ついてる場合じゃないです。あ、金ついててもいいですけどね、つきながら身を清めるっていう
ああ、なるほど。
忙しいことをやっていただいて年神様をお迎えしていただきたい。
うん、
でね、年神様をお迎えしました、ね、今年の幸を幸せを祈って帰ってまいりました。
はい、
帰ってくると何が待ってますか。
帰ってくると雪かきが待ってます。
おお、リアルな生活感そうですね、雪かき待ってますね。雪かきの他にも、かわいいかわいい子供たち、親戚の子とかね、いとこの子とか、おいっ子めいっ子とかが待ってるかもしれません。
はい
ね、彼らが目をキラッキラさせてお年玉って言ってくるんですよね。
うん、
本当に鬱陶しい
鬱陶しいの。
何がですか、何がですか。
いや、何がですか。鬱陶しいって聞こえた。
何を言ってるかちょっとわからないですね。まあ、もし言ってたとしたら僕はそこカットですけども、
あ、
ね、そういった鬱陶しい子供たちがおじさんおばさんの帰りを待ってるわけですよ。
うん、
でね、今年ここまで聞いてる方はお得、
うん、
お年玉とはそもそも何かと、
はい、
子供たちに語って聞かせてあげてください。
うん、
皆さんお正月になるとね、鏡餅を飾ると思うんですけれども、
はい、
鏡餅ってね、そもそもあれ何かって言ったらば、うん、あれ年神様の魂をかたどったものなんですよ。
なるほど。
でこの年神様を、ね、みんなで魂を分け与えていただくっていうのが鏡開きだったんですね。
うんうんうん、
でこの鏡開きをして割ったお餅、これを配るのが本来のお年玉なんです。
あ、なるほど。
だから子供たちがおじちゃんおばちゃんお年玉って来たら、うん、いいよちょっと待っていなさいって言って鏡餅をげんこつでパカーンと割っていただいて
げんこつは割れないと思う。
ほらお食べこれね、道具基本的に包丁使っちゃいけないんですよ。
ダメなんですね。
包丁使っちゃうと 年神様との縁が切れちゃうし、う
ん、なるほど、
古くはね切腹に通じるっていう言われもあって、
うん、
なので少なくとも包丁は使っちゃいけないし、
はい、
うっと可愛い子供たちを黙ら納得させるためには聖剣好きでパコーンと割ってほら、
はい、
お年玉にはこんな言われがあるんだよ、
うん、
これを食べ、これがお年玉だからね。それでもきっとね子供たちやだよこんなのって文句言ってくると思うんですよ、
うん、
そしたらにっこりと次はお前がこうなる番だよって言ってあげるときっと黙ると思います。
なんかすごく怖い一言だった気がします。
そんなことないですよ、子供たちはきっとにっこり笑って震えながら帰っていくと思います
震えてる、
寒いですからね。
あ、まあまあそうです
ね、寒いからです、
うん、
で鏡開きってさっき言いましたけども、
はい、
あれ鏡開きって酒樽の上蓋を割ることじゃないのって思った方もいらっしゃるかもしれません、
うん、
確かにあれも鏡開きって言うんですが、これはですね、うん、酒屋でお酒屋さんでね、うん、酒樽の上蓋を鏡って呼んでいたことからあれを割ることを鏡開きっていう風にして言うんですって、うん、なので今年のお正月はおいっ子めいっ子が訪ねてきて、うん、こううるさくお年玉お年玉って言うようでしたらば、まず鏡餅を聖剣好きで割ってそれを配ってそれでも文句言ってくるようならば、酒樽の上蓋を割ってガンガン飲んで正体なくしてもうわかんないから帰んなさいと言って返しちゃったらいいと思います下寺さん、
はい、
エンディングという名の本編です今日はねエンディングが本編なの。
おお、
この番組ねなかなか30分っていう短い時間っていうこともありまして、
うん、
メールをねなかなかご紹介できないんですよ、
うん、
なので今日はね年末ということもありますので、はい、皆様からのメールをね、うん、お読みしたいと思っております、
はい、
じゃあですねどなたから行こうかな。まずはですね最近いただいたメール、う
ん、はい、
ベンツエゴさんからいただいたメール、この方ね、よく気づかれた。こんにちは、和田さん、下平さん。いつも楽しく拝聴しています。普段はポッドキャストで聞いているのですが、今朝、たまたま YouTube で見たところ、ポッドキャストとは壁紙が違うのに今更ながら気がつきました。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
気づいていただいてありがとうございます。
うん、
そうなんです。あのね、この番組ね、そんないプロジェクトの番組は、YouTube でも配信してるんですけども、
はい。
YouTube の方ではですね、そんない雑貨店はしばしば、壁紙というんですかね、トップページの画像というんでしょうか、
うんうん、
ま、我々がね喋ってるところを動画で出してるわけではございませんでは
い、
ね、写真を掲載してるんですけども、その写真がちょくちょく変わってます、
うん、
その話題に合わせてね写真、うんうん、店長撮ってんですよこの写真全部
毎回毎回ありがとうございます。
イラストなんかはねちょっと違うところからフリーで使っていいよっての借りたりしてるんですけども、
うん、
写真を、だからね、思い起こせばですよ。
うん。
私、そんな美術の時間にゲストで呼んでいただいて、あらぬ疑いをかけられたという回があったんですね。はい、
うん。
詳しくはもうそっちを聞いてください。
はい。
和田がですね、写真撮るのが趣味で写真飾ったりしてるって言ったらば、
うん。
和田は自分の写真を撮って自分の写真を自分の部屋に飾るっていう、気持ち悪いタイプの方っていう、そういう誤解がね、若干広まった可能性がある。違います、うん、
でも和田さん言ってましたよね。
違う自分の写真なんか撮らないから、被写体は僕じゃない僕がいろんな人とか風景とか撮ってるの、うん、ね、うん、そういうのの一環として、うん、YouTube の方
だから
出てないからね、 YouTube の方に僕の顔とか出てないから下平さんの顔も出てないし、
はい。
ね。話題に関係した写真を YouTube の方では載っけてますので、うん、時々覗いてみてください。
うん。
ね。今回はね、あ、今回、前回かな。前回クリスマス前の配信の時には、
はい。
ちょっとね、ロマンチックな写真にしてあるんですよ。
うん。
まあ、慌てて見に行ってくれたらいいです。
はい。
ねえ。それからね、じゃあこんなメールも言ってみましょうかね。山の笛吹さんからいただきました。はい、こちらは10月にいただきましたね。和田さん、下平さん、こんにちは。山の笛吹です。先週の餃子の話、面白かったです。 先週って言ってもね、これは10月にいただいてるメールですからね。
はい。
たまたま一緒に聞いていた母も楽しそうに聞いていましたよ。私事ではございますが、明日九州の鹿児島より東京に旅行に行きますので、餃子フェス参戦してこようと思います。この東京に旅行に行くベストなタイミングで素敵な情報をいただきありがとうございますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。餃子フェスっていうのがありましてね、10月11月かな、うんうんうん、その辺でありまして、行ってきますって話を僕もしましたけども、はい、それを聞いてですね、行ってきてくださったと、うん、どうでしょうね、美味しかったんでしょうかね。僕は行ってきましたけども、うん、大変美味しゅうございましたが、
羨ましいですよ
ね。え、いいでしょう。そういったね、グルメ情報なんかも発信しているグルメ情報って言えるのか、うん、それからね、同じくね、餃子に対しては皆さんね、食いつきがいい、はい、
お、
餃子だけ、餃子だけ、餃子だけ、餃子だけ。さあさあさあ、下平さん、リアクションを取ってこうぜ
餃子だけに、
餃子だけに食いつきがいい。
うん、
プスちゃんさんからいただきました
ありがとう。
言葉に詰まるんじゃありませんよ、下平さんありがとうございましたって言いかけて、あまりに和田のダメっぷりに相手になってくちゃってなるのやめましょう。元気出してこうプスちゃんさんからいただきました。
ありがとうございます。
10月にいただいたメールですね。これもね、餃子ですね、うん、岐阜駅近くには昔からある八起きというお店が有名です、うん、夜8時から始まるのでこの名前です。一度味わってみないとわからない、他にない餃子だと思います。ニンニクがすごい、後引く癖になるですかね。たまにやってない時もあるみたいなので確認ください。店主のおじいさんがいましたといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
やってない時あるんですね。
いいですね、店主のおじいさん今日はやらねえと、
うん、
こういう情報もいただけるのが大変ありがたい。
はい、
まあ、プスちゃんさんからね、いただいたこのメールはね、役に立つのか立たないのかよくわかりませんけれども、やってるかどうかわからないっていう情報ですので、
うんうん、
でもね、そういう美味しいお店とかね、情報をいただけると大変ありがたいです、
はい、
和田は食べに行ってしまいます。
行っちゃいますよね。
行っちゃいますよ。だっていただけたらね、情報ね、楽しみですし、うん、美味しいもの好きですしね、
うんうん、
でね、逆にね、僕たちの番組を聞いてくださって、いろんなとこに足を運んでくださったっていう方も結構いらっしゃってね。
はい。
先ほどの山の笛木さんもそうですし、それからですね、うん、これ以前お読みしたかもしれません。3月番組開始早々いただきました。
はい。
コメコメティさんからいただきましたね。
ありがとうございます。
和田さん、下平さん、いつもゆるく拝聴させていただいています。私も先日、浜松の楽器博物館に行きました。体験コーナーもあり、いろいろな楽器が聴けて、ミニコンサートもあり、面白かったです。また面白いところがありましたら、紹介お願いします。帰りに浜松餃子を食べて帰りました。この方も、浜松餃子を。
餃子人気高いですね、やっぱり。
マジ、餃子番組としてこれからやっていくことになるんだろうか。
じゃあ、要所要所に餃子挟みますか。
そうですね。とりあえず餃子って言っときます。
あとは餃子の焼ける音を BGM にするとか。
ああ、それはね、僕にとって拷問。その音付けしてる間ね、僕食べたくなって食べたくなってしょうがない。
うん。
でもね、餃子、非常に反応はよろしいようですけども。
はい。
このコメコメティさんもね、私店長の和田が、浜松のね、うん、楽器博物館に行ってきたよっていう音源をお届けしたことがありまして。
はい。
その時にね、聞いて行ってきましたっていう方なんだと思いますけれども、うん、他にもね、この方はゆきこさんですね。
はい、12
月にいただきました。ありがとうございます。和田さん、下平さん、こんにちは。初めてメールします。初回から楽しく拝聴しています。先日外苑前のダイアログインザダークに行ってまいりました。前に聞いたことはあったのですが、この番組で紹介されて背中を押された感じで友人と二人で参加しました。予想をはるかに超える濃密な体験でした。今でもその余韻に浸るというか、様々なことを考えるきっかけになりました。なるべくたくさんの人に勧めたいという気持ちですが、押し付けるようなことをすればきっと帰って行きにくくなるでしょう。さりげなく魅力を伝えるというのは難しいことだなと思います。私はこの番組のおかげで恵みを受け取ったと感じています。ありがとうございました。年末に向けて体調を崩しやすいですね。どうぞご自愛くださいませ。それではまた、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、ダイアログインザダークと言いますのはね、
うん、
東京の外苑前、神宮球場近くにある、
はい、
簡単に言っちゃうとね、真っ暗闇の施設、
うん、
この真っ暗闇を体験して、どんな感覚になるかとか、どういう風に行動するかっていうのを体験する施設です。
はい。
ね、僕も行ってきまして、その音源をお送りしましたらば、
うん、
聞いて興味持って行ってくださったと。
はい。
こういうのはね、僕大変嬉しいわけなんですよ。
うんうん。
この番組やってるとね、メールもちろんとってもありがたいんですよね。はい、本当に励みになります。
うん、
で実際に興味持って行ってきたんだよっていうのをいただけるとね、あ、なんか僕らがね、この雑貨店でお伝えしたことが本当にその人に、
うん、
なんか働きかけることができたのかなと思ってとっても嬉しいですね。
はい、
皆さんぜひともいろんなとこに足を運んでいただいて、またいろんな経験を教えてください。
はい。
それからね、ウーカさんですか、この方は。ウーカです。いつも楽しく聞いてます。和田さんのコロンボの真似が面白すぎる。ではわーといただきました。違います、違います、違います。楽しく聞いてます。いいですよ。まあ、なんか面白すぎるじゃないです。違います、違います。上手だったねとかね。素敵でしたとか。
好評じゃないですか。
違う、違う、違う、違う、違う。面白すぎる。それだけで一言で終わってるから。もうちょっと皆さん、店長、来年の目標。来年の目標、店長を応援する。
はい、うん。
これ書き初めで書いとくように皆さん。ちゃんとね、貼っとくどっかに。
うん。
店長を応援しなくてもいい。店長頑張るから。でも、うん、店長を一人にしない。これをね、来年の皆さんの書き初めに書いていただいて、初心表明としてね、もう年明け一発目からメール送っていただいて結構ですよ。
うん。
一人じゃないよっていうメールをね、
うん、
ガンガンお寄せください。じゃあ、そのための、そのためのメールアドレスを下平さんからお願いします。
はい。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトという集団でお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログを読んでいただくこともできます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。2016年最後はスタンダードな感じで来ましたね。
うん。
集団。
そうですね、集団。
まあ特にツッコミようもないような言葉を選んでらっしゃったので。いいんですね、2016年最後、それで、
う
ん。
はい、集団です。
あ、断言した。じゃあもう集団です、やっぱり。ね。
うん、
最後多少冗談めかしてみましたけれども。皆さんからね、こうやってメールいただいて。
はい。
僕たちはね、どうしてもこっちから送ってるっていう風になっちゃうので、
うん、
皆さんがそれを聞いてる姿をね、見ることできませんので、聞いたよーっていうメールなんかがね、いっぱい寄せられると、来年も頑張っていけるんじゃないかなと思います。
はい。
まあ、まだ12月31日のラスト配信というか、特別番組ありますけれども。
はい、
ね。雑貨店としては今日、年内最終回ですので、
はい。
皆さん今年、たくさん聞いてくださってありがとうございました。来年も、できるだけ頑張ります。
はい。
ね、二人でできるだけ頑張っていこうと思っておりますので、はい、新年一発目は1月11日。その前に、年始配信があって、
うん。
それは聞いてから1月11日を迎えられた方が、楽しめるんじゃないかな。
そうですね。
はい。と思っております。
はい。
それでは、年内の営業は、ここまでとなりました。お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。